野村翔平の自由に生きる。
始まりました。
始まりました。
イエーイ。野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがね、ちょっとハスキーボイスでも喋ってみたらみたいなね。
どうした
何なんでしょうね。やっぱ乾燥してるからじゃないですか。
なるほどね。びっくりした。
自分でもびっくりしました、ね、どうした俺の声って思いました、ね、何なんでしょうね。でも乾燥ですよ、きっと乾燥。
乾燥ですね。
東京全然雨降らなくないですか。
降らないです。この前降ったの。
この前なんか一回降ったけどね。
一回降った月曜日ぐらい、
月曜日ぐらいって、まあ、これ収録してるのはちょっと前なんであれなんですけど。
あ、そうだ。
ちょっと諸事情ありましてね。はい。なんですけど、1月、12月も全然降らなかったんだよな、確か。
12月も降ってない、11月も降ってないし、10月も降ってない。
いや、降ってるでしょ、さすがに。
11月はなんか降ってない気がする。
そうなのかな、まあ、ちょっと確かめてないからあれですけど、うん、まあまあ、ね、まあ、冬は乾燥しやすいので。
そうですよ。
ね、皆さん。
風にはね、
はい、
十分気をつけていただいて。
ちゃんとね、湿気取って、
湿気取って。湿気
湿度にね、気をつけていただいて、生活していただくといいのかな、というふうには思います。
はい。
というわけでね、今日のテーマは
今日のテーマですね。
はい。
ターゲットの決め方っていうテーマでお話を野村さんとしていきます。
なるほど。
はい。
ターゲットの決め方ね。
ターゲットの決め方。
まあ、大事ですね。
大事ですよ。
はい。で、何が聞きたいの？
何が聞きたいの？
何が聞きたいの？
ターゲットさ。
ターゲットさって何だ？
決めるときって、
はい。
例えば、結構あるなんだっけ、まあ、身近な人物とか、
身近な人物、
あと、まあ、自分が理想とするお客さんとか、
はい、
あと自分自身をターゲットにするとか、
自分自身をターゲットにするね、
過去の自分自身っていう、
はいはい、
ね、
うん、
っていうのがいろいろあるじゃないですか。
まあいろいろあるでしょうね。
はい。ただその商品を作った時に、
はい、
例えば自分自身、過去の自分自身をターゲットにしちゃうと、あ、これは違うなとかあるじゃないですか。
どういうことですか。どういうことですか。
え、例えばさ、
はい、
坊主の人にあ、じゃあ商品、シャンプーという商品ができました。
はシャンプーができました。
はい、できました。
は
で、ターゲットを坊主の人にしたら、はい、まずおかしいじゃないですか。
まあ、多くの場合はおかしいでしょうね。
大体
おかしいんでしょうね。
はい、
はい、
だからなんかその当てはまる当てはまらないっていう、なんだろうなそういうの
どういうのなんですか。
今ちょっと諦めた。
まあね、何言ってんだろうって感じですけど、うん、まあ、でも本当ね、こうビジネスやっていく上でね、ターゲットを決めるっていうのは大事ですね。もうマーケティングのもうね、一番最初にやるべきことと言ってもいいのがターゲット設定なので、やっぱこうターゲットをねしっかりと絞り込んで設定しておく、決めていくっていうのは大事です。
大事です。
はい。でそのターゲットの決め方なんですけど、まあ何でもいいんですけどね。好きにすればっていうようなところが最終的にはなってくるんですけど、
はい、
ですね、まあいろんな考え方があるし、
うん、
なんですけど、まあ世間一般というかな、一般的にあるのが、まずこうマーケットインとプロダクトアウトっていう考え方があ
ります。あります、はい、
でこれって何かっていうと、マーケットインっていうのは、まあ、市場マーケットを見て、まあ、どんな商品を作ったらいいかなみたいな作り方をするっていうケースが一つ、
うん、
でもう一つのプロダクトアウトっていうのは、商品できました、だからこれをどうやって売っていこうかなみたいなのがプロダクトアウトなんですね、
うん、
なんで、市場とかの需要ニーズに合わせて商品を作っていく、マーケットインと自分たちの商品これあるよね、だからどうやって売っていこうかっていうプロダクトアウトっていうのは、まあ、全然違う考え方にはなってきます、
うん、
で昔はとりあえずこうね、商品なんか良さそうなもの作ったら売れんじゃねみたいな話だったんですけど、もう今の時代になってくると、まあ、なかなかこの、まあ、商品というかね、もう物なんか溢れちゃってるし、いろんなものある中でとりあえずなんかできました、だから売っていこうっていうプロダクトアウトの考え方よりも、まあ、マーケットインの考え方でやっていくのが大事だよねっていうふうに、まあ、一般的には言われてますね、
うん、ああそうですね、
はい、で そのマーケットイン、まあ、特に、このね、ポッドキャストを聞いていただいている方はどちらかというとなんか物販、ね、物を作って売ってるっていうよりは自分自身の、ね、商品サービスを提供している、まあ、コンサルとかコーチとか修行の方とか、うん、まあ、そういう方が多いと思うので、まあ、そうなってきた場合はどっちかっつうとやっぱりマーケットインの考え方で、まあ、商品サービスで作っていったりとかっていう方がまあおすすめかなとは思います、うん、で、まあ、その前提がある中でじゃあどういう市場を狙うのか、ね、っていうところになってくるとさっき言ってたようなターゲットの設定になってくるんですけど、うん、まあね、なんかニーズがありそうっていうところだけでターゲット決めてもあれなんですよね。
そうですね。
なんていうの、あのパイが大きいからそこ狙おうみたいなのって、うん、あんまりおすすめはしないんですよ、うん、そのなんか広く万人向けを狙っちゃうとなかなかあのメッセージが薄まっちゃったりとか、うん、あるいはなんかこう表現してもメッセージを投げかけてもなんか自分事として思ってもらえなかったりするんですよね、うん、なのでしっかりとこうターゲットを絞り込む、まあね、ニッチな市場を狙ったりとかすごいこうこの人たちだっていう具体的に本当に絞り込んだターゲット設定っていうのが、まあ、特にコンサルとかコーチに関しては重要になってきます、うん、でそうなった時にじゃあどういうターゲットが自分にとって理想なのかっていうところなんですけど、まあ、いろんな考え方あるんですけど私がまあとりあえずおすすめしてるのはこんな人たちの役に立ちたいなっていう視点でまずは考えてみるっていうのがおすすめかなって思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、そうなんかね、なんかビジネスになりそうだからとかっていう視点ももちろん大事にはなってくるんですけど、まあ、まず最初はあこういう人たちの役に立ったら自分が嬉しいなとか、まあ、それこそ理想的な人だなとかこういう方を応援したいなみたいなそういうところからスタートするのがまず、まあ、一つかなっていうところですね。でただしそこであこういう人たちの役に立ちたいなって思っててもその人たちに支払い能力がないっていう場合も、まあ、あったりはするんですよ。やっぱなんかこうなんていうんですかね、弱い方の味方でありたいみたいなんで、
はいはい、
やりたがるって言うとあれなんだけどやりたいなって思う方もいらっしゃるんですけど、ただその場合やっぱりちょっとねあのお金をもらうとかマネタイズするっていうところでは結構きつくなったりもするので、まあ、こういう人の役に立ちたいなっていう視点でまず作ればいいんですけど、その次にまあちゃんとそれがビジネスとして、ね、あの売り上げ立たないことには自分自身のビジネスが成り立たないので、まあこの人たちにはあの、まあ、支払い能力というとあれなんですけどちゃんとマネタイズできるターゲットなのかっていうことは考える必要性があるかなっていうふうには思いますね。
はそうですね。
そうなんですよ、
はい、
で、
まあでもね、うん、私でもね
でもね
あのこの前その経営者会とかクラブとかたまに行くんですけど、
は
あ、まあそこで、まあ、社長の愚痴聞いてますって言ったら、
うん、
なんか愚痴聞いてほしいっていう社長がいらっしゃってて、
はい、
あ需要っていうかそういうのを求めてる社長さんとかはいるんだなみたいな、
はあ
感じで思いまして
、
はい、別に愚痴を聞くんじゃないんですけど、私がやること、は
あ、どういうことですか？
え？
え？
社長のコーチング。
社長のコーチング。うん、で、そのマリリンにとってのターゲットは誰になるんですか？
え、私にとってのターゲットは年商4000万の社長。
なんで？
え？なんで？なんでって言うとあれなんですけど、結構あのお金の話をすると4000万以上あるってことは月に例えば1回の愚痴を聞いてもらうのに、まあ、30万も価値が、まあ、分かんない例えば30万の価値があるともします。でそこで、まあ、愚痴を吐き出してでまた、まあ、コーチングも受けて気持ちよく仕事をしたら年商がだいぶ4000万から5000万に上がりましたとかなると
別にそれ1億5000万でもいいじゃないですか、
うん、
はい、 なんで、まあ、今のターゲットの設定の仕方、まあ、年商も別にターゲットを決める上での一つの切り口ではあるかもしれないんだけど、本質的にはその属性だけで、まあ、例えばね、男性女性とか年齢とか性別とか、あるいは会社でいくと業種業態規模とか、まあ、いろんな切り口があります。でも最終的にこうマーケティングやっていこうと思った時っていうのは、結局相手の課題とかニーズなんですよね。だからどんな課題を持っている人なのか、どんなニーズを持っている人をターゲットにしていくのかっていうのを考えた上で、あ、その場合はこういう業種業態の方がいいよねとかっていう風な発想にしといた方が、まあターゲット設定としてはやりやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、こういう業種をやりたい、ものづくり企業を応援したいとかっていうんだったら、もちろんそこはそれで全然 OK なんだけど、でも仮にものづくり企業っていうところでも、製造業っていっぱいあるわけなんで、ね、その中でもじゃあどういう企業だったら自分が本当の意味でこうサポートしたいところなのかなとか、あるいは自分自身がサポートすることでどれぐらい業績をアップさせられるかっていうような観点で、やっぱターゲットっていうのが決めていく必要性がありますよね。だからどういう課題ニーズを持っているのか、あるいは逆に自分が関わることで一体どれぐらい、まあ、その人だったりその会社に、まあ、メリットベネフィットを提供できるのかっていうようなところで、まあ、自分の価値を最大化できるようなターゲットを設定するっていうのが大事になってきますかね、
うん、
はい、って感じです。
っていう感じですか、
はい。そうなので、まあ、属性で絞るっていうこと自体は否定するわけではないんだけど、それよりも大事になってくるのは、相手が本当どんな課題を持っているのか、どんな悩みを持っている人なのか、あるいはどんなニーズがあるのかで、それに対して一体自分はどれぐらいの価値を提供できるのかっていうところで、それが最大化できるようなね、ターゲットを設定していただくのがいいのかなというふうには思います。なんで私にとってのターゲットっていうのは、まあね、まあ、本当にこれから起業する、あるいは起業したてのコンサルタントやコーチや事業の方っていうところにはなってるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、やっぱ起業、ね、する人たちが増えてくれたら、なんかもっと日本良くなるんだなと思ってたり、あるいはそういうなんか素晴らしい、ね、経験とかスキル、ノウハウを持ってる人たちがもっと世に出てほしいなっていうふうに、私がそういう人の役に立ちたいっていうのもあるし、私自身がコンサルとしてね、起業してしっかり売り上げ作るための仕組みも作ってきたし、たくさんのコンサルも、まあ、ある意味まあ、育ててきてとかっていうところがあるので、まあ、そういった自分自身の知識とか経験とかノウハウを最大限に価値としてね、提供できるのが、そういった、まあ、起業したてのコンサルとかね、コーチの方っていうのが、まあ、私にとってはこう本当に理想的な、まあ、私が応援したいと思う理想的な人たちだし、価値を提供するっていう意味でも理想的だなと思うので、まあ、そういう設定をしてます。まあ、もちろんね、本当のターゲット設定だともっと細かいところはあるんですけど、まあ、そういった観点でね、まあ、どんな人の役に立ちたいのか、あるいは、まあ、どういう課題やニーズを持っている人に、まあ、どんな価値を提供できるのかっていうような観点でね、まあ、自分なりのターゲットっていうのをぜひ設定していってもらえればなと思います。
はい、
そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
疑問とか質問、取り上げてほしいテーマなどございましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。